はい、夢を形にミラクルタイムズ、今日もお送りしております。ミラクル医師の増田です。よろしくお願いします。さあ今日はですね、ゲストに来ていただいて、お話をしていきたいなというふうに思っています。もう我らが三光さんでございます。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
はい、
楽しみにしていました。
いやありがとうございます。今日わざわざ和歌山から三田の方に来ていただきまして、ちょっとリアルでおしゃべりさせていただこうかなというふうに思っておりますが、はい、よろしくお願いします。じゃあ中井さんからよかった自己紹介を聞いてる人にしていただいてもよろしいですか。
はい、今日、はい、和歌山の方からやってまいりました。何かの三田牛っていうんですかね、
はい、
うん、それのプンプンとした匂いがするということ
でわかりませんけど、
はい、3時間半の旅で、はい、はるばるやってまいりました。
ありがとうございます。
親子防災さんには、はい、大変お世話になってます。和歌山県の海南市、はい、株式会社三光の中西と申します。はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。そしてもう一人、
はい、株式会社三光の西畑と申します。同じく中西と、共に和歌山からはるばるやってきました。
はい、今日は運転は中西さんですね。
そうですね、はい、
安全運転で、はい、ありがとうございます。
安全運転でやってきました。お願いします。
はい、お願いします。わーい。私たちがね、もともとミラクル一周が三光さんと出会ったのは、
はいはい、
なんとインスタということで
ですよね。
覚えてあります？
覚えてますよ。
覚えてますか？前任のね、
そうです、はい、確か一生懸命今、はい、茂松さんが子育てをしている、
はい、
茂松という女性が、
はい、
その時まではあまり、うん、そういうイメージというか、
うんうんうん、
そういうスポンサー含めて応援していくってことはあんまりなかったんですよね、うんうん、
はいはいはいはい。
ただ茂松自身が何か自分たちで、うんうん、まあ、SNS をやりながら地域へ何か貢献したいと、
うん、そうそうそう、う
ん、これまあ防災に限らず当時はね、うん、まあ、お掃除とか、うん、まあ、ペット用品もやってますん で、
あ、そうですよね、
ペットのオーナーさんに対してとか、はいはい、いろんなこういうシェアを広げて、
うん、
観察してたんでしょうね、
うん、
そうすると、
そうなんですよ、
時夕方の帰り際に、
うん、
ちょっとちょっとと、
その話初めて聞きますけど、
そうなんです、
なんかドキドキしてきました。
ちょっとちょっとと、
はいはい、ちょっとちょっと。
で、私自身はあんまりインスタ知らなかったんですよね。
はいはいはいはい。
でもうちの商品を紹介してくれてる人がいると、
あら、
っていうことで、そんな物好きな人いてるん
だ。物好きな人、物好きいました。
どういう形で、はい、紹介してるとか、
うん、
僕はもう一般の生活者が、
はい、
うちの商品を紹介してるとか、はい、そういうのを思ってたんですけども、
はい、
いやいや、こうこうこうで、
はい、
天皇寺
こうこうこうをもうちょっと細かく言ってもらっていいですか。リスナーの皆様にこうこうこう思い出す
というか、
そうですね、私たちがもともとはミラクルイッシュのインスタグラムをもともとやってたんですけど、うんうん、なんかそこに、まあ、活動の紹介とかをしてて、 その中に防災のこともやってたんですけど、うんうん、なんかちょっとやっぱり防災のことは分けて、うん、発信したいなっていうことで、
はいはい、
分けたんですね、うん、でその中で、まあ、そういう、こう防災グッズとかの紹介とか、トイレやっぱり大事だよみたいな。でね、私たちもめちゃめちゃ使っている簡易トイレがあるんですけど、とコーナーで買ったんですけど、
で
これめっちゃ安いから、
はい、
そして段ボールできてて、はい、コンパクトになるから、はい、めっちゃええで、はい、みたいなことを、まあ、発信してたわけなんですね、
はいはいはい、
そしたら杉山さんの方に見つけていただいて、
そうなんです、
お電話をいただいて、はいはい、お電話とか連絡メッセージをいただいて、でなんかトントン拍子にね、
そう、
会いましょうよっていうことになりまして、
それもちょうど茂松が、はい、その地域、
うん、
商品どうのこうのというよりは、
うんうんうんうん、
この親子防災さんっていう表現自身がね、
はいはい、
まあ、茂松の当時の判断というか、解釈したのが、
うんうん、
地域に貢献していると、まあ、安倍の地区の、
はい、
要は、親子、
はい、
の、まあ、サポート、
うんうん、
まあ、この防災に限らず、
うん、
いろいろやっぱり悩み事を聞いたりとかね、
うんうんうん、
まあ、いろんなことを要は NPO 法人として立ち上げた人が、
はいはいはい、ありがとうございます、うん、
その中で、まあ、防災用品を一生懸命親、
はい、
親子の中でどういうことが必要なんだろうかと、
はい、
なんかね、難しいことをちょっと言い出して、
はい、
まあ、でもこれはもう合わなあかんなと、
そうですね、
いうことで、はい、我々も別に商売じゃなくてね、茂松がこれから当時 SNS を一生懸命やっていこうという段階だったので、
はい、
だからいっぺんとにかくお会いしようと、
はい、
待ってくれるかな、難しそうな人やでと、よう喋るかもわからんし、
いや、まあそうね、メッセージだけのね、
そうそうそう、
やり取り、
だからまず構えていこうやと、
はい、
いうことで、
はい、
まあ、どういう人かわからないし、
はい、
アメはいらん替え歌もらおうかと、
どういうこと
よくね、大阪のおばちゃんの和歌山のイメージは、はいはい、飴いらんかってよく言われると。
あ、はいはいはい。
っていう、
まあ、常に持ってるからね。
なんかちょっとね、怖いイメージしかなかったんですよ。
う
ん、
ああ、なるほど、なるほど、
ね。やっぱり天王寺のおばちゃんは、
そうね。
ちょっと怖い
と。そうですね、天王寺に呼びつけましたからね。
そうです、そうです。
天王寺まで
来て、ね。ええー、意味でね。
はい、うん。
だから街の人は怖いから、はいはい、ちょっと、あの、気をつけていこうと。
そうですね。
っていうのがね、
行こう。出会いでしたね。
出会い。で、はい、行くと、なんちゅうんだろうな、もう恵比寿川の人が、当時2人おられてね。
そうですね、もう1人ね。
そうです、そうです。
一緒に。
で、はい、もう僕らが思ってた異常というか、はいはい、想定外のいろんなお話を聞いたり、
はいはい、
とにかくまあ感動というよりは、
はい、
とにかくこれも一緒になって、
はい、
いろいろ学ぼうと。
嬉しい。
っていうのが始まりかな。
いやー、はい、ありがとうございます。
長くお話です
いません。長いお話でしたけど。
はい、すいません。
いやいや、はい、そうそうなんですよ。まあ、そうそうそう、見つけていただいて、まさかね、そういうメッセージをもらって、企業さんとお会いできるなんてっていうことは私たちも初めてで、で、やっぱり、あの、トイレ、さっきからトイレトイレ言ってますけど、災害時のトイレっていうのはすごく大事だっていうことはずっと言い続けてるけど、うんうん、なんか、それを備えてくださいねって、まあ、私たちはその当時は言ってたんですけど、うん、なんか、それを、言うだけで実際にどうやって使うと か、うん、なんか実際のものこれだよとかいうのも全然やってなかったんです、うんうんうん、けど、まあ、参考さんがこう、あの、今サンプルとかをくださって、うんうんうん、まあ、そうやって参加した皆さんとかイベントに来てくださった皆さんに実演をさせてもらったり、実際に、まあ、簡単に購入してもらえるような形になったりとかっていう風な、まあ、システムがなんかこう身近になって、うんうんうん、なんかこうトイレを大事っていうことと、うん、すぐに備えれるっていうことがなんか直結した瞬間だったんですよ、うんうん、その時ね、そう、うん、で、なんかこう普段からこう凝固剤のことをこう伝えるとか、うん、あ、トイレの凝固剤ねってみんながもう今分かるような、うんうん、あの、まあ、聞いてくださってる方もそうかもしれないですけど、うんうん、あの、凝固剤が必要だっていうことを分かってくれてるように、うんうん、もうやっとなったなっていうのは私の実感としてあるんです、うんうん、ただ、まあ、でも今初めて聞かれてる方は、うん、凝固剤って何とかトイレを備えるって何っていうことがあると思うので、なんか今日せっかくあの持ってきてくださってるんで、うん、あ、見せられないの残念なんですけど
あの、ね、
音声でちょっとあの
音声で
この、うん、ワードセンスで
ワ
ードセンスで、
はいはい、
ちょっと凝固剤をちょっと、
はい、
実演していきましょうかね、
はい、うん、うちにはちょっとね、今日実演のプロフェッショナルが来てますんで、
やだ、
ち
ょっと勉強させてください。
そうなんですよ、
お願いします。
うちのね、
はい、
広報部隊、
あら、
うん、これがね、今日2名来てくれてますんで、
マイクをこう向けました
。はいはい、ここはね、
じゃあ自己紹介を、
はい、
中西さんちょっとお黙りいただいて、
は
い、
もう一人は私が紹介するんじゃなくて黙って、ね、
はいはい、ご自身で多分されると思うので、
はい、
広報担当の岩橋と
申します、はい、かわいい
でしょ、でしょ、
かわいいです、広報の、はい、岩
橋さん、もう一人おともあ、ちょ
今のカットで
カットできないんです。20分ずっとバリバリ流してくれるんです、
はい、
お願いします。
はい、
はい、じゃあちょっと、
はい、今回はちょっと水で、
はい、
対応させてもらいます、
はい、
これをちょっと、
はい、
はい、
今、
はい、
はい、まず
水を
入れます、水を、
今 300cc、
はい、300cc を、はい、計量カップに入れてくれました、はい、はい、500までいくそうです。500
ということは大人、
はい、
大人は
多いです
だいぶ多いです、
ね、300
ぐらいですね、はい、1回パンパンでも、
はい、はい、
はいはい、
2回分ぐらいですね
で、
はい、
この凝固剤を、
はい、
600cc 吸収してくれるので、これを振りかけていきます、
はい、振りかけていきます、
はい、はい、でちょっと待つと、
はい、
下からちょっと透明な水が白くなってきて、
うん、白くなってきて、
はい、
本当です。
だんだん、はい、ゼリー状というか、
うん、
固体になっていきます。
あ、どんどん白い部分が、はい、あの、増えてきている状況です今は、はい。
これ例えるなら、はい、女性から見てキッチンで油を固めることってあるんですか、
はい、なるほど、
天ぷらをした後、
あ、うん、はい、うん、
まあ、イメージ的にはそういう形になるという、はいはいはい、
なるほど、
はい、固まりました
、はい、固まりました、うん、こんな感じで、
はい、
はい、
ゼリー状に、
わかりやすい、
はい、ちょっと乳白色的な色になって、
はい、
ゼリー、まあ、スライムのようなゼリーのような、
うん、
ものに、はい、なって
なっている状態です、
はい、計量カップを傾けても、
はい、
流れ落ちないっていう、
ほら、
はい、
え、すごい。あ、これはやったことないですね。はい、
今増田さんが逆さに言ってくださ
いません、写真よろしいですか。写真を求めるっていう、え、すごい、落ちないですね。
まだ50秒
50秒、そうですね、1分かかってない、
かかってないぐらいで、500cc が固まる、
へえー、すごい。
かつあれですよね、水も常温やからなんかもっとあったかいですもんね、おしっこだとね。
そうですね、
もっと早いような気がしますけど、はい、
こういう凝固剤が、
うん、なるほど。でこれは普段どういうふうに、まあ、災害時とかを使うようなイメージ、はいですか。
はい、そうですね、この凝固剤単体ではなくて、はい、例えば黒い汚物袋がセットになっているものが、はい、まあ、当社の商品の方でありまして、
はい、
でまあ、その黒い汚物袋を例えば、水が流れなくなった洋式のトイレの便器にかぶせて、
はいはいはい、
でその上に、まあ、便座で蓋をして、
はい、
用を足して、
うんうんうんうん、
でその用を足した後に先ほど実演した凝固剤、うん、白い粉を振りかけると、こういう風にゼリー状に、まあ、用を足したものが固まるっていうような仕組みになっているので、はい、まあ、大きな災害で、が起こった場合ですとか、まあ、うん、水道管の問題で断水になった時などにも使っていただけるようなアイテムになってます。
はい、ので、まあ、便器がもし災害時無事だった場合、はい、まあね、便器自体とかトイレがね、使えないということもあるかもしれないですけど、はい、便器に座れる場合は、今使ってるお手洗いの便器にこの黒い袋をかけて、使うっていうことになるっていうことですね。
はい、そうですね。
はい、
であとは、まあ、うちの汚物袋、黒い汚物袋なんですけれども、はい、まあ、使い方が分かるように、うん、使用方法も、きちんと印刷していまして、まあ、開口部っていうのも、どちらから袋を開けるっていう説明なども、
なるほど、
書いてます。
分かりやすい、
はい、いう感じで、まあ、例えば、はい、防災のリュックに備える場合ですと、う
ん、はい、
まあ、今段ボールのパッケージの中に凝固剤とか汚物袋が数十回分セットになっているんですけれども、うん、
はい、
まあ、防災のリュックの方にはそんなに、入れれる数も限られてくるとは思うので、
そうです
ね、例えば中身だけを出して防災リュックに入れたとしても、はい、汚物袋っていうのと、まあ、凝固剤っていうのが、はい、まあ、分かるように印刷されているっていうところが、
はいはいはい、
特徴ですね。
あ、袋を見せてもらってもいいですか。はい、あ、なるほど、そうですよね。なんか袋で約600、一袋で 600cc の尿を吸収できますというふうに書かれていたりとか、あと、まあ、固まりにくい場合もありますというふうなことも書かれて、
はい、
600って結構多いですよね。
多いです。
他のメーカーさんとか、
あ、
やっぱ400ぐらいなんですね。なんでこの多く吸収できる、
これが他社さんだ、これ10グラム入ってるんですね。
はいはいはい、
これ10グラム超えたっけ。
はい、10グラム、は
い、だいたい皆さん8グラム7グラムっていうのは多いんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
で今お水でやりましたけども、常温で、
はいはい、
やっぱり、まあ、実際人の場合はアンモニアというか、はい、やっぱり異物がたくさん入りますんで、
うんうんうん、
実際お水のようにスピードが、はい、同じスピードかというとやっぱりスピードが鈍るんですね。
あ、鈍るんですか。
そうです、
遅いんですか。
そうです、結構他社さんについてはおかしいですけど、はい、皆さんは水を対象にしてこういうものを当初作ったまんまなんですよね。
はいはいはい、はいはいはい、
でうちの方はいろいろ、まあ、神戸の震災があって、
うん、
東北の震災があって、いろいろ研究したところ、
はい、
やっぱり尿が固まりにくいという実験が出て、
はい、
でやっぱりその分凝固剤の量をやっぱり多くして、
うん、
で皆さんここに、消臭剤とか入れてる商品もあるんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱり凝固剤というのは固める分なんで、そこに消臭という異物を入れると、これまた、凝固するスピードがやっぱり鈍るんですね。
なるほど。
で実際やっぱり怒った人たちに聞くと、
はい、
やっぱ早く固まった方が処理もしやすいと、
うんうん、
っていうようなことで、うん、我々はどちらかというと、うん、強いて 8g を 10g にして、
うん、
消臭剤を入れずに凝固剤のみで、うん、固まるスピードに対してちょっとこう、うんうん、まあ、強化しているというか、そういったところで差別化はしてます。
なるほど。やっぱ早く固まる方が、はい、やっぱり処理も早くしやすい。
やっぱり現場行くと、
はい、
やっぱり処理がやっぱ全てで、
うん、
時間がやっぱりあるようでないし、
うん、
ゆっくりした形で構えてるとやっぱり少ないんで、
うんうんうんうん、
なるべくやっぱり早く固まった方がいいという意見の方が圧倒的にやっぱ多いですね。
うんうんうん、なるほど、はい、 だそれも 量とあとまあ中身の
そうですそうです
材質というか考えられてるということ で,
そ, うです、ね、
その話は初めて聞い
た、はい、いやこれやっぱりね
すみません
能登半島この前ちょっと、うん、勉強に行かせてもらったり、
はいはいはい、
その前は福島の方でも勉強されてもらったんですけど、
はいはい、
この前の能登がやっぱり一番リアルで、
はい、
やっぱりこの固まる固まらないっていうのがやっぱあったらしいんですよね。っていうのは最近震災がやっぱ多いんで、ちょっと海外の製品もいっぱい日本に入ってきてるんですね。
あ、そうなんですか。
はい。だからもう玉子台立ったみんな同じようにやっぱ思うんですね、うんうん、そんなに大きな差はないんですけど、
うんうん、
やっぱり実際ことが起こった時にはその差がはっきりとして出るっていうのは水じゃなくてやっぱり尿、尿によってもお酒が多少入ってる尿と、
はい、
お酒が入ってない尿では出ない固ま
り方、全然違うんですか。
ないしはちょっと病、例えば加齢が引いてるとかいうことで尿の色も違うのと一緒で、
はいはい、
やっぱ成分が変わるんですね。
あ、そうなんですね。
それでもやっぱりね、異物が多くなればなるほど塊がやっぱり遅い。だから固まらないっていうクレームが意外とあったように聞きます。
凝固剤入れてるのに、
そうですそうですそうです。やっ
ぱりそれは量の問題も、
量もあって異物が逆に入ってるんです、中国製は。要は凝固剤だけじゃなくて、
うん、
いろんな商品を入れて重量を、うん、要は保ってるという
商
品、別に不良品ではないんですけど、
うんうんうん、でもやっぱ遅かったらなんかね、
そうですそうです、
ちょっと嫌ですよね。
まあ嫌というかやっぱりその現場行くと、うん、スピードという表現じゃなくて何事も慌てるんで、うんうん、やっぱりそういったところをやっぱり我々が気を使ってるわけではないんですけど、まあ、それが一番お客さんにとっては、うん、使う人にとっては現場ではベストだったということですね。
なるほど、
はい、それは我々も改めてですけど、
うんうん、
逆に、10グラムにしといてよかったなというのが現状です。
なるほど、はい、そういう意味の10グラムっていうことですね。
これはもうお店さんからももっと安く売りたいと、うん、当時はね、うん、10年ほど前は、
はい、
他社さんが安いよと、
うん、
その8グラムで十分だよと、うん、っていうようなことありましたけど、うちの、うん、まあ、会社としては、
はい、
うちはやっぱりきちっと10グラム検証した形で、
うん、
やっぱりそれ以上の方がお客さんが満足するという、うん、なんていうんだろうな、その時にはその自分たちで検証した限りでしたけど、
うんうんうん、
やっぱり実際起こってみた時に、
うんうん、
まあ、よかったなという、
なるほど、
ところですかね。今の段階
で、今の段階ですね、
はい、それでもまだ満足感はまだまだあるでしょうけど、
うん、はい、うんうんうん、じゃあ、まあ、販売されてるのは凝固剤とその袋、
はい、
やり方が書いてある袋がセットで、はい、あと、まあ、販売されているっていうことなんですけど、はい、なんか他にも、まあ、トイレが今は便器が使えればこれで使えます ねっていうお話だったと思うんですけど、そういうトイレ自体がもうちょっと全然使えなくてっていう場合は、うん、まあ、簡易トイレっていうのが必要になってくると思うんですけど、まあ、参考さんはいろんなタイプのものがあると思うんですけど、今日はなんかどんなものを持ってきてくださったんですか。
今日は、ダンボールのものを、2種類お持ちしてまして、
はい、大好きです
ありがとうございます、はい、まあ、こういうダンボール製の簡易トイレなんですけど、軽くて丈夫っていうところがポイントになります、
はいはい、
で組み立て方も簡単で、
はい、
まあ、セット内容は本体とプラスチックの、
ベンザー
と、はい、足のキャップもついてまして、
ついてるものもあって、
はいはい、あとは、まあ、目隠し用のポンチョと凝固剤、小口袋っていうセットになってます、
はい、
で段ボール製の本体を開いて、
差し込む感じですね。
差し込むと、
はい、
土台が出来上がります、
はい、
で
ちょっと上に置いてもらいましょうか、はいはい、
そこに、お物袋を、
はい、
黒いお物袋を、
黒い
かぶせて、
ありますか、
はい、
あ、はい、簡単にさせます ね
軽くって簡単に組み立てられるので、まあ、大人はもちろんなんですけど、
はいはい、
小さな子供さんでも簡単に
本当ですね、
はい、組み立てられます、
はい、
で、ダンボール製の組み立てた本体に黒いお物袋をかぶせて、
はい、
こういうプラスチックの、便座を上にパパッとはめます。でこれでもう完成なんですけど、今日は足元も、うん、
滑らないような、
はい、ダンボール製なので、
はい、
傷みにくいように、
はい、なるほど、
プラスチックの、はい、プラスチックの足キャップをはめ込みます。
はい、
これがちょっと硬いので、
はい、ま
あ、子供さんだとちょっと力がいるかもしれないので、
そうですね、本当だ、
まあ、大人に手伝ってもらいながらはめると、うんうん、はい、いいかなと思います、はい、で で、今組み立てているのは段ボール製なんですけど、他にも、はい、うちの簡易トイレの種類っていうのが結構ありまして、
そうですよね、
はい、すごい
なんか選べるっていうのがなんか嬉しいですね、はい、
で段ボール製のものとプラスチック製のものがあります、はい、で、今組み立てている、
はい、
紙製の、はい、段ボール製のものは、
はい、
体重120キロまで、
うん、
耐えることができます。
120キロですよ。120
キロ
すごいですね、うん、なんか段ボールやから、うん、子供用ですかとかやっぱりよく言われるんですよ。
あ、そうです、ね、
小さいお子さんやったらいけますよね、うん、みたいな感じで言われるんですけど、基本120キロなんで、まあ、大体の大人はいけますよね。
そうですね、
うん、
でこれで、
はい、
完成です。
素晴らしい。
なんでもう本当にそこを持つと片手でも十分持てるぐらい軽い、
確かに
トイレになっています。
あとこの便座、座るところありますね、
はい、
これがもう家のトイレの便座と同じ素材なんで、あの段ボールですとちょっと違和感ありますけど、うんうんうん、やっぱりこれをプラスチックにすることによって非常に、はい、まあ、座り心地がいいって言ったらおかしいですけど、
うんうん、
まあ、あの家と
安心感ありますね。
そうです、そうです。
で、まあ、プラスチックなので例えば違う方が使う時とかも、はい、アルコールのウェットシートで拭いたりっていうこともできます。
なるほど、すごい。のでなんか本当ね、段ボールって言うとなんかすぐ壊れちゃうみたいなイメージありますけど、全然ね濡れなければもう全く結構長く使っていただけるものなので、はい、私もね、あの講座とか行くときはもうこれが一番コンパクトなんで、そして軽いっていうので、
はい、
それを持って結構講座に行ったりします。
段ボールのメリットはやっぱり軽いっていうところですね。
いや本当にね、
はい、
であとこう、ね、小さくなるっていうのが、
う、ね、
あのすごく収納にもいいなっていうふうに思っているので、うん、なんか一つあるとトイレがないとかね、トイレが壊れちゃったとかするところがない場合もどこでもね、うん、場所を選ばずトイレはできるかなというふうに思います。
実はもう一つ簡易トイレを今日はお持ちしてまして、
はい、
これはなんかマスダプレゼンツじゃないですか。
そうなんです。
こちらは
マスダプレゼンツじゃないですか。
最近あまり言われないんで、あの皆さん知らない方も多いんですけど、
は
い、
ぜひちょっとマスダさんの方に。
マスダプレゼンツです
よ。私よろしいんですか、言わせてもらって、はい、あのこれ私が提案してあの作ってもらいまして、あのトイレ車で来たくなったことないですか皆さんね。渋滞巻き込まれたとかね、なんかこうおしっこ行きたいけどあのパーキングまでもうだいぶ時間かかる、こう渋滞してるみたいなところがあったり、あとね子供が小さかった時も急にねおトイレ行きたいみたいになる時があって、なんかどうしたらいいんやろうっていうのをね、参考さんになんか車でできるトイレってないのって言ってて、さっきのね段ボールをあの私は車の中に入れてて、まあそこであのなんていうんですか、足元にこう置いてそこに座らせてトイレをしてたんですけど、まあ、ちょっとうちの車そんな大きくないので、うん、あのやりにくいっていうのと、なんかこうちょっとなんかないんかなっていうのを提案させてもらった時に、はい、こちらができたんですけど、はい、まあ、こちらといっても誰も見えない、見えないんですけど、はい、あの車用の正式名称は
正式名称は非常用簡易トイレのコンパクトです、
ね、はい、コンパクトというタイプになるんですけど、はい、あの今座っている車の椅子の上に置いて、その上に座っておトイレをするというふうなものになります、はい、
そうですね、
はい、
で本体も、はい、ちょっとグリーンの、
はい、
カラーになってまして、
はいはい、
あの子供さんでもいいですね、あの、はい、かわいいって言ってもらえるような車のイラストが載っている、
うんうん、はい、かわいいです本当に、
はいはい、こういうデザインのもので、高さもあのすごく低いので、
うんうん、
まあ、車の、 あの座席に置いてそのまま使えるようなものになっています。
はい、
はい、で、
まあ、年に3回ぐらいは使ってますかね、うん、うちも、
あ、
もう常に入れてるんで車に、はい、
高さも大体12センチとすごい低くなってます、
はい、
でやっぱり低いのでその分ちょっとどうしても用を足すと飛び散るっていう可能性があるので、
そうですね、はい、近いですもんね、
そうなんですよ、
あのそことの距離が、
なので先ほど紹介したあの、
はい、
座って使う簡易トイレと違うのが吸水シートっていうのも、はい、
はい、今敷いている状態を見せてもらってます、
はいは
い、
で、使用されるときは、
はい、
このシートを敷いた状態で用を足して、
はいはい、
で、念のためあのこういう凝固剤もついていますので、
はい、
その上から凝固剤を振りかけて固めていただくという形になります、
はい
はい、
という、そうですね、これは本当に、
そうです
ね、私たちが共同で、
うん、共同
なようなもんという、はい、勝手にこっちはそんな風に言わせてもら
ってるんですけど、当たり前の発想をいただいて、はい、これはもうやっぱり親子防災さんっていう、そのやっぱり増田さんの味方ですよね、
あ
子供たち、やっぱり車の中で、はいはい、もし用を足すときに、
はい、
この、
そう、それだとちょっと高いんですよね、
座ったまま車が目隠しで用を足していないような感じで、
そうです、ここまでなん、胸までなんで、あの別に下は見えないので、あのもう普通にただ座ってる、座高の高い人が座ってるみたいな感じなので、
だからよう考えたら当たり前で、これも絶対開発しなくちゃいけないと、
いやー、ね、出来上が
った特にね、この段ボールはね、うん、これ触ってもらったんですけど、はい、もうしっかりしてるんですよ、
いや、そうなんですよ、
現状のコロタイプよりもしっかりしてますっていうのは、うんうん、車なんで下が安定してないですね、
うん、
あこう斜めになったり、
あ、
ね、下がクッションなんで、
はいはいはい、
ふにゃふにゃになっても、はい、要は段ボールがふにゃっとならないように強度を要はダブルにして
くれてるんですね、
そうですそうです、これが特性ですね、
はい、
これも、ね、1回使うとね、もうずっとさっきおっしゃられたように、
はい、
3回4回、
はい、
逆にあの渋滞になっても
そうなんです
よ、サービスエリア寄らなくても
そうなんですよ、
できちゃうという、
そうなんですよ、はい、運転手以外はね全然トイレができるっていうこと で、 うちはあの運転
普段でもね、
そうなんですよ、運転席の下のところが隙間があって、あ、はい、まあ、これをあのセットした状態 で、
も
でもうビニールゴミ袋を入れて、でこう入れて、でもここにも凝固剤もセットしてあって、であのもうこれを取り出してやってかけて、でまあくくって、またあの時間があるときにもう一回かけて状態でゴミ袋に入れてセットしておくって、あのちなみになんかさっきの話もあったんですけど、ここの話はしてないですけど、あのロングスカートのいらない、うん、もう私が着ないロングスカートを一緒に入れていて、ちょっとなんかもし、
ね、
あの横から見えたら嫌やなっていう時はもうそれをかぶって、はいはい、まあ、下でこう押してても、
はい、
あのね、パンツとか触っててもわからないようにちょっとしてたりとかっていうので、はいはい、一緒にまあスカートも入れてたりします、
はいはい、
でも参考さんはね、あのこういう、
実は
ポンチョみたいな、
そうです、
そうなんですよ、ポンチョもセットになっていて、
はい
はい、目隠しをすることでね、おしっこもしやすかったり、あの着替えとかもね、できたり、パンツを上げ下ろしも、
はい、まあ、寒さよ、
あ、寒さもできますよね、
そうですね、
そうなんですよね、
でも今あの松田さん言ったように、うん、この普段使いでこの車の中のトイレ使っていただいてるじゃないですか、
はい、
そうするとこの先ほどこの自立する段ボールのトイレもそうですけど、
はいはい、
意外と今震災起こった時にどういうことが必要かっていうと、
うんうん、
一番必要なのはやっぱりキャンプする力というかね、
はい、普段アウトドアですね、
そう普段ねアウトドア力があると、うんうんうん、まあカブトムシ取るのも一つですけど、
はい、
やっぱりアウトドアができる強さっていうのは、
うん、
その災難で避難した時にものすごくやっぱり役に立つんですよね、
うんうんうんうん、
だからまああのこういうトイレも我々のこの自立するトイレも、はい、これ一つね普段からもうトランクへ積んどいてもらいたいですね、
そうですね、
車のある方、そしたらキャンプ行くときに、うん、わざわざキャンプ場の、まあ、ちょっとあまり衛生的に良くないトイレとか、
はい、とか遠いとかね、
遠いとか、はい、怖いとか、
はい、
行かなくても自分たちでテントの横でできて、うん、そこでそういう習慣をつけとけば、うん、いらっちゅうときはね全く困らないです、
いや、そうなんですよ、だから普段から使っておくっていうことがね、
うん、
そうそう、まあ、キャンプ行かなくても それこそ、ね、渋滞巻き込まれた時に使えるの で、 のでもだから子供も別に普通に溶固剤の使い方も分かってますし、なんかそれが本当に災害時も役に立つっていうところがやっぱりなんか、ね、あの大事というか、やったことないことはやっぱりできないので、
うん、すなわち防災というのは防ぐということですから、
はい、
その災害が起こった時に自分たちの行動をどういうふうに柔軟に対応できるかという準備をしとくから、
そうですよね、
だから普段からこういうトイレも
う、うん、
皆さんあまりあの優先順位が低いんですけどね、
うん、
やっぱ普段からこれを、まあ、使ってれば、
はい、
必然的に困らないですよね、
そうですよね、う
ん、だから普段使いっていうことが最近よくね、
はい、
あの言われます
よね、そうですね、うん、はい、
やっぱり普段使いできるような感じで来られるのこういう緊急時のトイレいろんなもの出てますけども、
うん、
全てですね、
うん、
なんか自分たちが普段使うことを、ないしはキャンプとか、
はい、
アウトドア、
うん、
もう自分の家の庭でも、
はい、
ね、バーベキューするときに、
はい、
こういうトイレを横に置いとけば、
そうですね、
っていうぐらいね、はい、あの普段からそういうやってほしいですね、もしかの時のことを想定して、はい、うん、やっていただければ我々一番嬉しいです。
いや本当に本当に、はい、ぜひなんか普段からこうやってもらいたいし、もちろんまずはね備えてほしいですけど、はい、なんか結構今ね持ってるとか買ったよっていう声は結構聞くので、うん、なんかそれはすごい嬉しいんですけど、はい、じゃ あ, あのトイレどうやってやるか知ってるってなると、うん、みたいな感じになっちゃうの で、ね、なんかぜひちょっとね一つ開けてみて、実際におしっこしてみて、実際それどこに捨てんねんみたいなところもね、うん、きっと出てきますの で、なんかやってみて疑問をまた見つけてもらいたいなっていう風に思いますね、本当に。
はい、通りです。
ありがとうございます。
まずはちょっとお願いしたいのは、はい、もう一つ、はい、2つ3つぐらい商品開発に手伝ってもらえてきて
な、そうですね。これからね、なんか皆さんもなんかこんなあったらいいのになみたいなこともぜひ教えてもらいながら、
まだまだね我々も知らないことも多いんで、
そうですね、そうですね、はい、なんか新しい商品開発また私もしたいなと、
ぜひぜひ、
ちょっと今まだね、はい、言えないですけど、あれとかこれとかね、
はいはい
はい、またオープンにできたらいいですね。はい、はいはい、でですね、トイレのことについてはですね、サンダ親子防災ノート、ホームページにも載せてるんですけど、その、15ページ16ページの方に、はい、あのサンコさんのお力を借りて掲載させてもらってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。だいたい1日ね何回トイレするんやろうとかね、まあ、1週間備えましょうっていうのが今ね、あのオーソドックスになってますけど、何個あの凝固剤って用意せなあかんのかなとか、あとはこのトイレの作り方もあの写真と文字で掲載しております。まあ、あとね、あのトイレットペーパーのことについても書いてあるページになりますので、よかったらあのそちらのページもご覧になっていただければと思います。はい、ということで今日はサンコさんにお三人に来ていただきました。あ、名残惜しい。まだ喋っていただきたい気持ちはありますけど、あ、はい、もう全部トイレも見せてくださいましたね。はい、はい、ありがとうございます。ということで本当に普段からね、はい、トイレを備えてもらうことも大事ですけど、実際に使ってみることとか、うん、普段からやってみるっていうこともすごく大事だよっていうことを今日はサンコさんから、はい、教えていただきました。はい、今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ今日お送りしましたミラクルタイムズですけれども、今日はサンコさんと一緒にお送りしました。お話しさせていただきましたのは増田咲子でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。